外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は特別版日本語の放送になります。今日は8月に仙台の国際友好都市ダラス市を訪問した6人の高校生の皆さんに集まってもらいました。8月7日から15日まで8泊9日でダラス青少年訪問団派遣にできた6人に、いろんな活動してきた思い出をお話ししていただきたいと思います。本日担当はセンティアの佐藤です。はい、それではここに6人の、ダラス青少年訪問団行ってきたばっかりの6人に集まってもらいました。1人ずつ自己紹介してもらいたいと思います。
団長の、はい、チューバチノアです。東北学院辻学高校の3年生です。
真所英生です。仙台育英学園高等学校の特進科の1年生です。
仙台二科高校1年生の吉田健です。よろしくお願いします。
宮城県仙台第一高等学校2年の小川梨沙です。
こんにちは、宮城県仙台南高等学校2年の千葉優派です。今日はよろしくお願いします。
副団長の仙台清涼中等教育学校5年の丸山優月です。
はい、ということでこの6人と佐藤でお送りします。ダラスと仙台市なんですが、国際友好都市交流が1997年から続いています。20何年になりますかね。
22年。
長いですね。22年目の、 交流になるんですけれども、その間1997年からいろいろな交流をしています。主にこの青少年の交流ということで、高校生がダラスに行き、またダラスの高校生たちが仙台に来てくれて市民との交流、施設の訪問などをするという青少年訪問団というのがダラスとの交流の中の一つにあります。で、今日はこのダラスに行ってきたばかりの6人ホストファミリーとの思い出とか、それから印象に残っている活動、いろいろちょっとお話を聞きたいなと思いますので、じゃあまず、ホストファミリーとの思い出、それぞれね、いろいろあると思いますけれども、特に印象に残っていることとか聞きたいなと思います。団長
はい、ホストファミリーとの思い出、日本食を、ホストファミリーのところに持って行ったんですけど、袋麺を持ってって、その時にホストファミリーがなんか材料がないんじゃないかということで日本食のスーパーに行ったんですけど、日本食のスーパーには本当に何でも売ってて、そこで唯一チャーシューは日本から持っていけなかったので、チャーシューだけ買ってもらってラーメンを作ったんですけど、ホストファミリーはホストファミリーは日本に何度か来たことがあって、その時にラーメンを食べたのがすごく感動したらしくて、息子のメリック君は、ラーメンを作ることにすごく一生懸命、私が来る前もやってたらしくて、一緒に私も作って、みんなで美味しく食べることができてよかったです。
よかったですね、はいはい、ラーメンは何味を作ったんですか。
豚骨
味を。すごい。じゃあマディね、
どれと決めることはできないんですけど、3ついい思い出があって、夜遅くまでバスケをホストファミリーのみんなとしたっていうのと、すごいでしょテキサスなのでステーキ屋に行って脂身の少ないニューヨークストリップをすごく美味しく食べました。でも肉よりもサイドメニューの方が多かったかなっていうふうに感じます。
なるほど、はい。
3つ目、これもホストファミリーとみんなでポップコーンを食べながらゲームをしたっていうことです。アメリカのゲームはなんか日本のゲームと同じでやっぱりこう面白いものが多くて、ホストファミリーみんなバスケが好きなので NBA のゲームをやって、まあ自分もドハマりして帰国後も続けてます。
じゃあケン君。
はい、僕は、ホストファザーの方が、日本に住んでいたことがあるっていうことで、すごくこう日本文化についてもかなり知っていて、その話が盛り上がっていました。で、特に僕は日本文化を紹介するために流しそうめんを作ったんですね。で、流しそうめんはホストファザーの方は、食べたことはないっていうふうに おっしゃっていたんですが、まあ、すごく喜んでくれました。それからもう一つ驚いたのが、うちのスーパーマーケットに行ったんですけど、物が安くて、その時はお肉を買ったんですけど、本当に日本よりも安く買うことができて、で、まあ、グリルみたいなのがあったので、そこで焼いてバーベキューみたいな感じで食べることができて、それがすごく楽しかったです。
いいですね、いろいろ、ね、経験して。リサちゃん、
はい、で私は初日にトーストマザーが、で私たちの家はあなたの家でもあるから何でも自由に使っていいんだよって言われたんですけど、その自由に使っていい家がめちゃくちゃ大きくて、うん、みんな多分もう日本じゃ建てられないようなもうすごい大きいお家だと思うんですけど、うちはプールがあったりプレイルームがあったりシアタールームがあったりとか、もうなんか夢のようなお家で、もうそこに1週間入れただけでもすごい楽しかったです、うん、あとホストファミリーとの自由行動の日だったんですけど、その時にダラスを観光して、リユニオンタワーっていう有名なあのタワーに登ってダラスの景色を見て、この橋がとのオースティンにつながってるんだよとか言われて、うん、もうすごいどこまでも続く感じの、うん、なんかそのテキサスがすごい平地でフラットなので、うん、なんかもう空も道もどこまでも続いてる感じをすごい感じて、なんか
全部が大きい感じ、
はい、ここからもう世界がつながってるんだなっていうのを実感できて、すごくいい経験でした。
なんか本当にホームステイとの思い出が全部楽しくて、一番は決められないんですけど、2日目にザ・サウンドという公演と音楽がテーマになったところがあって、そこでホストシスターの2人と一緒に卓球に明け暮れたり、あと外に卓球台があって、日本だから中にあるじゃないですか、外にあったのすごいびっくりして、それで遊んだりとか、あと本当に外に机の上にジェンガがコートされていたりして遊んだりとか、
青空卓球みたいな感じで
面白いですよね
、はい、なるほど。はるちゃん、
あの私の家でも日本食を作ったんですけど、お好み焼きを作って、ただ向こうのスーパーにお肉を買いに行った時に、あのしゃぶしゃぶで使うような薄い生肉が置いていなくて、代わりにベーコンを買おうっていう話になって、ベーコンと私が持って行ったお好み焼きの粉を使ってお好み焼きを作りました。なかなか向こうの台所は日本よりも広くて、そこで料理するのはとても楽しかったんですけど、やっぱり初めて知らない人のうちで作るので緊張もして、最終的にはすごく喜んでもらえて、楽しく食事をすることができたので、本当に良かったなと思います。
良かったです。わかりました。それぞれね、ホストファミリーとの思い出をね語ってもらいましたけど、じゃあ今度はあの特に印象に残っている活動ちょっと聞いてみたいかなと思うんですけど、
私が一番印象に残っている活動はノーステキサスフードバンクっていうところに行って、ここは余っている食材などを集めて食料に困っている人に届けるシステムを、まあ、作っているところなんですけど、世界中で食品ロスっていうのはすごく問題になっているんですけど、日本では食品ロスっていうところにすごく焦点を当てているんですけど、アメリカではホームレスの人たちに食事を届けるっていうところにすごく焦点を当てていて、日本との違いを感じたり、活動の規模がすごく大きかったのですごく驚きました。
ちょっとまたね違う国にまつわる活動をしてきてね、良かったかなってね、はい、思いますね。
公安スクールという私立の学校に行ったんですけど、はい、そこにはすごく自然がある山奥にある
結構山奥はすごい
山奥じゃない
の田舎の方にある田舎の方にある小さな学校だったんですけど、はいはい、学校一面がすごく自然にあふれていて、うん、チキンとかドンキーとかさまざまな
動物が今年に
動物がいたんです
、はい、ロバとかね、
すごいなと思ったのと、
ニワトリとかいたんですね。
作業部屋があって、そこの作業部屋の隣に使われなくなった廃車のバスが置いてあったんですけど、そのバスを生徒一同でキャンピングカーに変えるというプロジェクトを行っていて、なかなか日本ではないなというふうにすごく思いました。
面白い学校ですね、はい、
と僕は、日曜日にホストファミリーの方と教会に行ってきました。
はい、
はい、で教会で、まあ、僕が思ってたのはもうちょっと小さい、まあ、こじんまりとした教会だったのかなって思ったんですけど、行ってみたら本当にコンサートホールみたい で聞いたら全米でも10番に入るような大きな教会だっていう風に聞きました。で、まあ、アメリカでもいろんな宗教の方がいらっしゃるんですけど、その中でも今回はキリスト教にやっぱりフォーカスしていろんなことを知れたなっていうのがあって、で日本ではできないような体験ができて、すごく自分にとっても勉強になりました。
宗教への考え方とか、はい、ね、なんか学んだっていう感じですね。はい、リサちゃん。
はい、私はザンメソジスト大学っていう私立の大学に訪問した際に、日本人の竹内教授っていう先生と、あとはこのメンバーと、それから昨年仙台に訪問してくれたヤングアンバサダー、アメリカの学生も交えながらディスカッション、日本とアメリカがの違いだったりとか、その多言語の学習についてとか、いろいろ話をしたディスカッションがすごく印象に残っていて、アメリカ人から見たら日本人ってこういう風に映っているんだなとか、逆に同じような考え方をするんだなっていう風に気づけたところもあって、すごくなんかこう一つ一つのテーマについて自分もディスカッションが終わった後もいろいろ改めて考えさせられましたし、すごく貴重な時間だったなっていうふうに思います。
私が特に印象に残っていることは、大学訪問を通して日本とアメリカの大学の違いを知れたことです。アメリカの大学研修で、そのアメリカの大学の設備とか学生の方々がやっている研究内容を通して、日本の教育には何が足りないのかっていうのを知ることができました。また私の通っている仙台南高校には課題研究というものがあるので、このアメリカの研修をこの課題研究に生かせたらいいなと思いました。
私は全体を通して印象に残ったことなんですけど、訪れたテキサスには日系の方がいたり、コリアン系、インド系の方がいたり、すごくさまざまなバックグラウンドや文化を持った方がいて、その中でみんながこう共生しているっていうことに印象深かったし、学ぶことが多くありました。私自身もこれからいろんな方と触れ合っていろんなことを学びたいと思っているんですけど、その中で今回学んだことを生かして自分から関わっていく姿勢を大切にしたいなというふうに思った研修でした。
それぞれ学んだことを、ね、言っていただいたんですけれども、ダラスの訪問をきっかけにさらに皆さんの人生の中でいろんな経験をしてもらって、これからダラスとの交流もずっと続いていくと思うので、ダラスと仙台の交流の架け橋としていろいろ活躍してもらえたらなと思っています。今日のインタビューはダラス青少年訪問団の6人の皆さんにゲストで来てもらいました。最後にダラスのお別れの言葉でお別れしたいと思います。リサちゃん、なんて言うんですか、お別れの言葉。
See you, your, yar.
See you, yar. Yar は you all、 皆さん、すべての皆さんみたいな感じですか。はい、じゃあそれでいきましょう。せーの、
See you, yar.